ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
は
い、
今夜は森里海と牡蠣です。厚岸港を思い出してください。厚岸大橋の東に赤い鳥居、赤黒の屋根に白く塗られた祠、牡蠣島弁天使が見えてきます。厚岸大橋は厚岸湖と厚岸湾を仕切る位置にあります。つまり厚岸湖の西に厚岸湾が広がっています。そして厚岸湖の北側にペカンペウシ川が流れ込んでいます。海のミルクの形容がドンピシャリ、そのように言われた厚岸牡蠣のうまさ、なぜ厚岸の牡蠣はうまいのか、そこのところから考えられる森里海と牡蠣の話題です。
今週の釧路歴史探訪は森里海と牡蠣がテーマです。話の舞台は厚岸湖。厚岸湖は牡蠣の産地で知られています。
11月18日第643話で水俣の話をさせていただきました。熊本県水俣市では世界に類例を見ない産業公害、この発生によって疲弊した水俣の町を再生させる様々なキャッチコピーが市民によって生み出されました。その一つが、地域は水でつながっていると、そのように表現する体で経験した実感でした。産業公害の発生は、有機水銀を含んだ工場排水を支流に流し、それが水俣川本流につながり、そして不知火湾に流出されて魚に影響を与えました。産業公害で被災した後の水俣で市民が気づいた点、それは森、川、水田のつながりが集落、つまり里の産業ばかりでなく生活そのものを支えた点でありました。
先週の放送では紹介、水俣の再生と題して佐藤先生に伝えてもらいました。で、今夜は厚岸湖の話題、そして同じく水が題材となっています。
そうですね。はい、まあ、先週は熊本県水俣市で市民が経験した地域再生、地域の元気を再び取り戻すのごく一部、そこのところを紹介してみました。水俣は水でつながった地域で、産業公害が発生した地域の疲弊、経済的にもまた市民の間でのさまざまな軋轢を経験しました。牡蠣の産地で知られる厚岸でも、実は水にまつわる牡蠣の減産、牡蠣の生産量が減ってしまう、そうした体験があるのです。それは大正初期から昭和初期に大正末期から昭和初期に遡ります。厚岸湖に流入するペカンペウシ川水系の樹木を切り過ぎたために、厚岸湖の牡蠣生息環境に重大な変化がもたらされました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。ということで佐藤先生は、その自然の影響が牡蠣にも関わってきたということなんですね。はいはい、
自然の影響っていうのは多分2つの面に現れるんだと思いますね。一つはその生産量がこう増えたり減ったりするという面、あるいはもう一つ、牡蠣そのもののうまみ、これを育てることができるか、それとも停滞させることになるのかという側面があるようです。昭和になって魚付き林、これを育てる取り組みが始まります。流域の木材を切りすぎて山林の保水力が低下しました。保水力とは、地面に届いた雨水を樹木が吸い込んで溜め込む働きを指します。この雨水を樹木が吸い込んで溜め込む働きによって、水温が調節され、豊富な栄養素、植物プランクトンを含んだ水として海に供給されることになるのです。厚岸から浜中を経て八田牛に至る 北海道道が太平洋岸を通過しています。この路線の茶内への取り付け道路のあたりに1970年、昭和45年頃、魚釣林と書いた表示がありました。林のこのまとまりの中に魚釣林という表示、これ現在も標識があるかどうかは確認していませんけれども、
今週の釧路歴史探訪、森、里、海と牡蠣、こちらがテーマです。魚つき林、魚がつく林と書きましたが、魚つき林はこちらは牡蠣のその原産にそのせいで対応されたものなんでしょうか。はい、
まあ保安林の一つなんですけど、魚類の繁殖と保護を目的にというふうに説明されています。さらには伐採を制限または禁止している海岸近くの森林、そうした説明があります。このような森を育てることで、森林を育てることでどんな効果があるのか。木につく虫、微生物が餌となり、また水面上に大きな影を落とし、魚類の好む暗礁、日陰部分を作る、そういうことなのです。ここで話を宮城県の気仙沼に移すことにします。畠山茂敦という方が書いた本、牡蠣の森と生きる、このような本を書いています。この本の中に対の紹介があります。
畠山茂敦著、牡蠣の森と生きるは今年中央公論社から出版されていました。畠山茂敦さん、著者の畠山さんは牡蠣養殖業の2代目ということなんですね。
はい、この本の中で血牡蠣、血液に牡蠣と書いて血牡蠣ということが紹介されています。公害が騒がれた高度成長期、森は荒れ、川も海も汚れ、赤潮を吸った。牡蠣の身が赤くなる血牡蠣の減少が続く。近頃飯がまずしくて食欲が湧かないという牡蠣の声が聞こえてくるようだ。海は森の恋人とする畠山茂敦さんは書き続けます。実は血牡蠣の話、出荷先の築地市場から苦情が来るのです。届いた荷物を開いてみたら牡蠣が赤い。さあ大変ということで、北海道大学水産学部の教員とともにその対策を考えます。
佐藤先生から今、公害が騒がれた高度成長期、森は荒れ、川も海も汚れ、赤潮を吸ったと紹介がありました。1970年前後のことです。
昭和45年頃、宮城県気仙沼市の牡蠣養殖漁業家が実際に体験した出来事です。公害が騒がれた高度成長期、森は荒れ、川も海も汚れ、赤潮を吸った。牡蠣の身が赤くなる血牡蠣の減少が続く、いわば深刻な事態です。そこから転機、ビジネスチャンスを目指します。学者と漁業者が、牡蠣養殖業者が共同して判明した事柄は次の通りです。森から川を通して海に運ばれる鉄分が海を豊かにする。森、里、川、海のつながりを大切にする活動が始まりというのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。日本の経済が発展して公害が取り立たされた時期に、佐藤先生、まあ、自然の中ではそのような現象が、まあ、起きていたということになるんですね。
そうですね。増産とか旨味とかいう問題とは別に、血牡蠣という深刻な事態が起きているというのが宮城県での例 の紹介です。はい、森は海の恋人、そのように呼称して魚を育てるための植樹、木を植えることが始まります。畠山茂敦著、牡蠣の森と生きるという本は続けます。つまり魚を育てるために食事が始まる、この森は海の恋人の活動は、諸根山という山に植樹をすることに始まったということなんです。2018年でその植樹の時間が30年になりました。この間に植えられたブナやナラなど広葉樹は5万本、この5万本を植え育てるために体験学習にやってきた子どもは 園児から大学生まで1万人を超えるというのです。海と川、山を一つにつながる自然として大切にする実践、この運動が始まり、この取り組みは高く評価されることになります。
今週の釧路歴史探訪は森、里、海と牡蠣と題して放送しています。赤く染まる牡蠣を守るため山に植樹がされました。
なぜ山に植樹をすることが大事なのか、山に牡蠣を育てることで有用な役に立つメカニズム、仕組みについて、説明すると次のようになるのだそうです。植物プランクトン、実はこれは先に鉄を体内に取り入れておかなければその生態、例えばここでは牡蠣なんですけども、牡蠣は先に鉄を体内に取り入れておかないと窒素を取り込むことができない仕組みになっている。ここのところがポイントの一つです。このため腐葉土はその岩石や土に含まれる鉄を水に溶かし、その結果牡蠣などの生態が植物プランクトンを吸収しやすい形に変える役目がある、このように説明されているのです。後に東日本大震災でその効果を確認することができました。過酷な津波でも海に恵みをもたらす森や川の流域は壊されず、海はよみがえり、牡蠣養殖も復活することになったというのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
この地域を疲弊するさまざまな出来事、水俣では公害、気仙沼や厚岸では牡蠣のこの生態に及ぼす影響ということを取り上げています。いずれの例もそれぞれが地域の疲弊に遭いながらそこのところを克服していく例として紹介しています。今夜は厚岸湖で牡蠣養殖事業を念頭に牡蠣、水、森の関係を考えてみました。実は牡蠣、水、森、ここにはですね、森里海連環学という学問が提唱されています。森里海連環学とは森と川と海、そして人間との深くて密接な連環の解明が問題解決の鍵であり糸口とする考え方です。森は植えるに加えて手入れをすることが欠かせません。その手入れをするための労働力を提供するのが里、つまり人の役割だというふうに思うのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。